上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。連日上海は雷雨と、なんつんでしょう、ま、もろに夏を感じるような鋭い暑さでして、今日も30度超え、今年の夏がちょっと怖い感じもしますけれども、さらに熱い方をお招きしております。プライムコンサルティングの飯高総経理をお招きしております。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。こんにちは。ということでね、はい、通常だと事前にインタビューを1時間ぐらいしてから収録に臨んでるんですけども、飯高さんはぶつけ本番でいきたいと
ありがとうございます。
お休んでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もともと知り合ったきっかけは、
あれも何年前だ、
僕が切ったばっかりぐらいだから3年4年前
ぐらい。そのぐらいでしたっけ。な、2000
かな。
いやいやいや、旅に出る前。
旅に出る前
だから2010年ってことない。い
や
い
や、僕ね12年に来たから。
じゃあ違う、なんか似たような人だったかもしれない。あ、じゃあ2012年。
12年。
あ、じゃあ僕はもう旅終わった直後ぐらいですね。
8月。ちょっと旅についてはね、また深掘りしたいですけどね。
ありがとうございます。
ちょっと浅和さんのご紹介で。
そうですね、
そうだそうだ、僕が蘇州に行く機会があって、で蘇州人脈をちょっと作ろうかなって時に最初にご紹介いただいたのが、
そうだ、澤さん、
はい、飯高さんだったっていうね。
ありがとうございます。見つけていただいてね、ありがとうございます。
でちょっとね、もともと同じ、まあ、人材業界にいたっていうこともあって、
そうですよね、
はい、僕的には仕事の相談もできるし、まあ、同い年っていうのもあってね。
ですね、
はい、そんなんでよくしていただいてますけどね。なんかね、改めて真面目な話を聞くって、なんかこっぱずかしい感じもしますけどね。ちょっとそんなね、飯高さん深掘ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ今ですね、まあそうですね、まず最初に今のお仕事簡単に、
はい、はい、そうですね、私、まあ、ご紹介いただいた通り、まあ、プライムコンサルティング、はい、中国っていうところで、2011年からこの会社を立ち上げて、うん、まあ、今に至ってるんですけど、はい、まあ分かりやすい事業、ね、うん、皆さんから見て分かりやすいのはいわゆる人材紹介ですね、うんうん、でお仕事を探されてる方にお仕事を紹介する、
はい、
まあ、これがいわゆる一つの事業で、
うん、
もう一つがアウトソーシング、
うんうん、
これちょっとよく分かりにくい
感じですね、ですね、うん
うん、で3番目がいわゆる研修ですね、うんうん、この3つの事業で、はい、今プライムコンサルティングが事業活動をしていると、
うんうん、なるほどね、
うんうん、
でまあ、これ後半でちょっと深掘っていきたいと思いますけど、蘇州でねやられてるっていうことで、
はい、そうですね、今本社を一応、うん、中国側の事業本社は蘇州ですね、うんうんうんうん、それ以外にあと天津と青島でやっています。
なるほどね、
はい、
ここはなんで蘇州でやってんのかっていうのはちょっと後半戦でね、うん、
はい、
聞きたいところでありますけども、飯高さんのちょっと過去聞きたいと思いますけど、まあ、なぜゆえ中国来たのかという、
はい、じゃあ超特急で話しますね。
超特急で
いや、そもそも、はい、中国に来ようって実は決心したのが、はい、1980年、
はあ、だいぶ
私が10歳の時なんですね、うん、
これね、面白いですからね
10歳の時に実はもう中国に来るという、はい、実は本当にこれ決心をしていて、
うんうんうん、
で次にまあ、それきっかけ何っていうのが後で聞かれるんで先に言っておくと、はい、実はさだまさしというね、
さだまさ
し歌手の実は影響があった、はい、ということがまあ、 ありますと、
はい、
で、次にその、まあ、16歳の時に、
はい、
その中国を自転車で走ってやるぞと決心したのがこれ16歳なんですねで次20歳の成人式、
はい、
日本でね、ある成人式の、はい、ね、
うん、
当日にそれを実現するのを40歳でやるぞと決心したのが、あれ20歳だからいつ、1990年、
うん
うん、に決心して、
なるほど、
で社会に出てで、結果どうなったかっていうと、うんうん、36歳の時にまず中国に来ました。
へー、上海、
いや、それが蘇州なんですね。
あ、これが蘇州。
で、後で理由話しますね。うんうん、で、40歳で、はい、その自分の夢、さっき言ったね、中国に住んでると、うん、自転車で旅をするということを実現するために、うん、まあ、40歳で会社を辞めて、で、プライムを作ったと。
なるほど。
まあ、こういう、あれなんですね。はい、で、なぜ蘇州かというと、うん、まあ、本当にその36歳の時に、うんうん、来たのは、まあ、私の前職は人材会社なんですけれども、うんうんうん、その人材会社の、いわゆる中国の駐在員として、
はい、
中国に行くことになったんですね。うんうん、で、その時に、本当行き先不明だったんですよ、最初。
はい、
俺で、まあ、というか中国行きたいという思いがあるから、
そこは自ら行かせてくれと。もう
行かせてくれと言って、
はい、
で、後から聞いたらっていうか、行きますが先で。で、どこって聞いたら、しばらくしてから、蘇州という場所だと。
うんうんうん、
ああ、蘇州なんだと。
蘇州だと。
うん、だからまあそういう意味では、こう、はい、まあ、運命じゃ運命ですよね。ですよね。自分で選んだというか、その当時は、うん、ここに行きなさいということで、うんうんうん、来た。
来たわけですね。
まあ、そんな感じですね。
なんかあれですよね、こう、まあ、いろんな方にお話聞いてますけど、その10歳の時に、中国、不意気を決心するってなかなかやっぱね、うん、いない。しかもさだまさし、
さだまさしね、マイナーですよね。
さだまさし俺高校の時の先輩なんです、ね、
あ、そうか、千葉、
ね、国学院、
国学院の、
はい、
あ、なるほど、
とかね、はい、なので結構好きなんですけど、これなぜゆえさだまさしさんの、
もともとさだまさし好きな方だとね、はい、あれなんですけど、さだまさしさんって実は中国に縁がそもそもあるんですよ。でさだまさしのお母さんと、はい、要はさだまさしがのご両親は実は中国に、
うんうん、そうなんですか、
縁があって、
はいはい、
でもっと言うとさだまさしのおじいちゃんも確か縁があるんですよね。で、実は僕10歳の時に聴いていたその曲の中でも、うんうん、僕が最も好きな曲が、まあ、フレディもしくは三兄弟、
はい、
そこの歌詞の中で歌われてるのは武漢なんですよ、ね、で当時ね10歳の僕は別にその、まあ、武漢っていうか歌の中では反顔
漢
口ですね、うん、漢口ですね、うんうん、っていうのはなんだか分かってないわけです。
確かに。
だから僕は中国の都市の名前として最初に聞いたのは上海でも北京でもなく、
うん
う
ん、漢口だったんだ。
でもその漢口っていう言葉の響きとか、
はい、
その曲のイメージとかで、うんうん、なんかこうその違う国のね、
うん、
こうすごく素敵な匂
いというかね、
光景が目に浮かんだっていうのと、ちょうどその頃日本でシルクロードのテレビ番組が NHK で始まったのがその時代なんですよ。だから初めてそのテレビでもいわゆるシルクロードのね、始発としてのその中国、
うん、
でさらに重ねてさだまさしの中国の、うん、風景を描いた歌っていうのがこう重なって
なっ、
ビジュアルとイメージが自分の中でこうバチンと一体になったんです、
はい、
でこんなね素敵な国があるんだと
なるほど。
でそれが本当きっかけ。
これでも10歳でさだまさしを聞くっていうのが、うん、
普通ない
ないですよね。
これは僕は7つ上の兄がいて、
あ、兄ちゃんの影響
が大きいんですよね、はいはい、で兄とちょうど僕その小学校3年だったんですけど、
うんうん、
まあ、それまで兄弟ね、当たり前ですけど普通に、うん、家族同士、うんうん、まあ同士じゃない、家族一緒に住んでるとなんだけど、その小学校3年の時父の転勤で、出身神奈川なんですけど、はい、で父の転勤で札幌に転校しなきゃいけなくなって、で兄がその時、はい、受験がやっぱ控えてたので、うんうんうん、そのまま学校の寮に残ることになったんですよね、うん、神奈川で。で初めて兄弟別々にな
るほど
だ時に、まあ、たまたま兄が私に、まあ、選別っていうわけじゃないけど、ほれってくれたのがさだまさしの実はカセットテープで、でそのね、転校して、うん、まあ、やっぱりすぐ友達、まあ、小学生だからできるにはできるんですけど、うん、ただ厄介なことに実はいじめられっ子になっちゃったの
よ。北海道行って、
あ、ちょ、本土から来たって当時言われちゃうんですけど、
ね、ありますよね、
で転校生いじめ、
うんうん、
でそうするとこう薄暗い子供になっちゃうわけですよ、
はいはいはいは
い、で暗い子供が家帰って暗いカセットを聞いて、ね、あちなみに言うけどさだまさしって歌は暗いけど性格明るいですから、
ね、歌は若干、ね、
若干暗いんですけど性格明るいです
からね、うんうん、
でそのカセットをずっとこう聞いてるうちに、はい、うんうん、そのさっきのね、要は歌とこう、うん、景色が一体になった、うん、確かにその僕の当時、うん、10歳でさだを聞くっていうのはちょっと早かった、ただ7つ上の兄の影響がやっぱり大きかったからね。
これでもお兄さんがたまたま ね、
そう
渡ったので人生変わったっちゃ変わったわけじゃないですか。
それはね、僕いつもやっぱり考えますよね。今仕事でそういう人材紹介の仕事とかしてても、うん、やっぱりみんなこう未来に対して不安を、将来に対していろいろ不安、うん、我々もあるじゃないですか。
ありますね。
あの別に明日どうなるっていう不安よりも、このまま生きててなんか楽しいことあるのかとか
猛烈に不安です
よ。ですよね。いや、みんなあると思うの。はいはい、なんだけど振り返ってみれば必ずどこかがスタート時点であって、で振り返ってみればさっきもね、その人生の分岐点と言って10歳16歳20歳って言ったけど、今45歳から振り返ればそれは一列に並ぶけど、その当時にしたら延長線上にその点があるとは限らない。
限らない
ですよね。だそれは今大野さん言ったように本当にその時何なのってことはやっぱ不安で、みんなそうだと思う、不安だと。だからこそ目の前のことも一生懸命やってしかない。
不安だとね、もう目の前頑張るしかない。
ないですよね。
だからなんかあれですね、そのなんか環境が変わって、まあちょっといじめで厳しい時に聞いてたからまた入ってきてるのかもしれない。
そうですね。だからそういう意味では、だから今でも音楽がすごい好きなのは、やっぱりその、なんだろうね。音楽っていうその影響力がそのやっぱり人の、ね、僕の場合はやっぱ人生を変えてしまった、あの時あのタイミングでさだまさしを聞いていなければ、
確かにそうっすね、
ね、僕は多分中国いなかったかもしれない
し、ね、かもしれないですね。
そういう意味ではその音楽との出会いとか、そのいう気持ちはいつも持ってますよね。
だからどこでね、どう本当に変わるかっていうのは分かんないと思いますけど、このなんか聞いてて面白いなというか、まあ10歳の時に決心したことってそのまま引きずらずに、なんか途中で変わっていくケースもすごい多いじゃないですか、子供の時の。
ですよね。
そこで16歳の時にまた改めてその自転車で中国回るっていうふうに決心したのっていうのは、これは、
これはね、あの、まあ、いわゆる家庭の状況っていうか、まあ、家庭の状況って別になんかあの複雑じゃないんですけどね。あのまあ放浪癖があったんですよ。放浪癖、ね、あちこち、ね、好き勝手なところに行きたいというか、ね、あのそういうやんちゃな部分が昔からあって、で子供の頃やっぱ自転車って一番身近なこう、
飛び道具ですよ、
ね、飛び道具ですよね、はい、自分の世界を広げるには。
確かに。
で、まあ、あのみんなその当時ファミコンが流行り始めてた時代だったんだけど、私はどっちかっていうとその外に対して目を向けることが多くて、知らない場所に出ていきたいっていう思いがすごい強くて、親はすごい心配したと思うんですよね。で、それを結局僕はその16歳の時にあのどうしてもどんどん遠くに行きたくて家出したんですよね。
嘘。
夏休みですけど。で、僕を探さないでくださいっていうか気を残して。
それ危ない。一歩間違える。
当時まだほら携帯電話もない時代で。
はいはい、これ北海道？
いやいや、それは神奈川に戻ってきてた。親にね、あの布団の枕のところにね、僕を探さないでくださいって言って家を出ちゃった。親心配したと思いますよ。
逆に探すわみたいな、ね。
で携帯電話があるわけじゃないし。で。でそのままで実は自転車で神奈川から新潟まで、ね、いわゆる日本をこう一番短いところだけど、はい、まあ、本土をね、はい、横断したような形で走ったわけです、
うん、
それがなんとですよ、今までそのよくほら日本地図って貼ってあるじゃないですか。で自分がいる神奈川の横浜なんてね、一つの点に過ぎないけれど、まあ、日本全国見たら中学生にすりゃ高校生か、にすりゃでかいですよ、
でかいですよね。
これがなんとそこ横浜から新潟までを2日半で走っちゃったんですね。
猛烈に速いですよね。
猛烈に速いですよね。で、そのいわゆる太平洋から日本海まで自転車で走った時に、はい、まあ、達成感もあったとの同時に、はい、
うんうんうん、
やっぱり日本って海に囲まれてるよねと、まあ、当たり前なんだけど、うんうん、自分の足で走って実感して、でもっと走りたいっていう思いと同時に、どんなに走っても、はい、所詮日本から出られないっていう、こう、なんて言ったらいいかな、
なんとなく、
まあ、閉塞感ですよね、一言で言えば、
はい、
これを感じたんですね。でその時にやっぱりね、自分が小さい頃から憧れてる中国っていうのを初めて本当にこう意識して、
なるほど、
これどこまでも走れるじゃんと、大陸は。でもっと言うと、
大陸だから、ね、いやいや、
ユーラシア大陸って、あ、なるほど、ユーロアジア大陸なんだと。俺は、ここを走りたい。
終わらねえみたいなね。
そうそうそう、やっぱり、自分の足で本当に遠くまで行きたいっていう思いを自分の足で実現した時に、はい、もっと遠くに行きたい、っていうか自分のやっぱりね16歳ですから、ね、自分の限界が分かってないし、
はいはい、
分かりたくもないんですよね、うん、自分を超えていきたい、ね、そういう思いが自分を駆り立てて、ね、俺はやっぱりもっと走るんだとでその憧れてる国中国を自分の足で走るんだ、はい、俺を思ったんです。
なるほどですね。これ逆に家出しなかったらもしや中国を忘れてたかもしれないですね。忘れやすいかもしれないですけど、
ありえますね。結局あの時にそのさっき言った点と点じゃないですけど、うんうん、そのじゃあ僕10歳で中国行こうと思って毎日ね朝昼晩ずっと寝ずにそれを考えてるからさ、そんなことないわけですよ、
ね、
だからやっぱりどこかでその過去をね、うんまあ、過去というかあの振り返るわけですよね、うんうん、でそういう旅っていうのは一つ自分を振り返るいい機会だったんですよ。
なるほどですね。
で自分はねやっぱ16歳とかそういう高校生の時すごい悩むじゃないですか、はい、青春で
一番ね
一番悩むわけですよ。でそうした時僕このまま生きててどうなるんだろうと、うんうん、なんかこのままなんか分かんないけどつまんねえ人生歩みたくないとか、うんうん、なんか一肌やってみたいとか、
うんうん、
でそう思った時にそれを道を選んだっていうか中国を思い出して、うん、
なるほどね、
うん、やっぱり俺中国を自転車出したらこれはねまあ言ってみれば美味しいものを全部掛け算していくわけだから、うんうん、こういうのっていいんじゃないのというのがあったんでしょうね、うん、
なるほどね。ちょっと改めてね、なんか飯高さんのルーツについて話を聞きましたけども、ちょっと後半戦でその中国を走ったところから中国でのビジネスの展開
長そうですね
について、ね、手短に話してもらおうかななんて思っておりますんで、はい、今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。今週のテーマソングはメアリーのキャットストリートキャッツをお届けしたいと思います。
子供だったあの頃に見てた夢は今だって覚えてるわ。止められないフィーリング溢れるくらいボリューム上げてマイソングお気に入りのマイスタイル。待ち合わせはいつもの場所で全然 OK ハイテンションなチル、レイニーな気分も吹き飛ぶ。
この番組はリバイアがお送りいたしました。